こんにちは、山中です。今日の音声セミナーはですね、本当に大切な人にもそのコンセプトで人生を歩ませることができるのかっていうふうな形のね、テーマでお話の方をしていきたいと思います。最近ですね、世界観というねキーワードが、かなり僕の中でブームというかね、しっくり、くるキーワードになっておりましてね。でこれもナンバーワンメリット発掘セッションっていうね、このセッションをね本当いいタイミングでね、作り上げることができて、でそしてそれを提供させていただいていた中でね、世界観というキーワードが生まれたわけなんですよね。で今までね、なんていうんだろうね明確なターゲットとか、コンセプトとか、いろんなねマーケット用語があるわけなんですけれども、なかなか僕の中でもしっくりこなかった、言葉では使っているんだけれどもしっくりこなかった、差別化したターゲットを作ろうとかね、差別化したコンセプトを作ろうって、分かるんですけど、なかなか僕の中でしっくりこなかったのがこの世界観という言葉でねバチッとハマってしまって、本当すごく楽しくね今セッションの方をさせてもらってるわけなんですよね。で本当に料理を作るような感じで、料理を僕の場合はね、世界観を作るってね、本当になんかね繊細な料理を作るような感じなんですよね。でそれと並行してね、昨日から、昨日とついか、起業家のパターンが分かるね、あなたの起業家パターン診断シートっていうのもね、同時に、プレゼントさせていただいているわけなんですけれども、ちょっとした簡単なアンケートに答えていただくんですけどね、そこで、結構、いい感じのご質問を、いろいろいただいていたわけで、ちょっとピックアップ、今回のメールマガではしてるんですけどね、例えば自分の強みがビジネスとして成り立つのか不安を感じるとかね、同じようなことをしている人が多い中で差別化できる自分の強みを見つけたいとか、ノウハウもあるけれどもその手前ベースとなる軸の部分がまだふわふわしてしまっていて決めきれないことっていうね。で今回ねピックアップしたこの質問っていうのはね、全てやっぱり共通していることがあって、世間一般でいう、コンセプトが明確でないっていうことなんですけど、やっぱこれで終わらすと意味が全くわからなくてね、僕の中ではやっぱり世界観が出来上がっていないっていうことなんですよね。世界観が出来上がっていないっていうことなんです。で、少し知識があるコンサルタントとかね、人の心理、集客心理が分かる、コンサルタントとかですとね、今の時代にね売れるキーワードは実際簡単に見つけられることができるんですよ。もうこういうことしたら人反応するよってね。でもある時僕思ったんですよね。それってその人が本当にやりたいことを提供してるのか、提案してるのか、こういうことをやったらいいって提案してるのか、そしてもう少し深く掘り下げていくと、自分の奥さんにもそのコンセプトで、やりなさいってやった方がいいよって言えるのか、自分の大切なお母さんにお父さんに、そのコンセプトでやっていきなさいって伝えることができるのか、自分の大切な兄弟に、自分の大切な友人に、そのコンセプトで人生を歩ませることができるのかって思った時に、ちょっと軽いなってやっぱなってたことが僕あったわけなんですよね。反応がいい、売れるとかっていう、パターンでこういうのしたらいいよって、提案するのはすごい素晴らしいことなんですけど、それって第三者だから、1年間お付き合いしたらもうお付き合いしないから、だからそういう提案できるのっていうふうに僕の中で一つ疑問視が湧いたことがあったんですよね。で例えば、僕もね以前ねやっていたんですけどね、要はキャッチコピーを考えますっていうやつとか、もう一つ僕やってたのがブログタイトルを、考えますっていうサービスがあるんですけどね、結構ね僕も以前少しさせてもらった時めちゃめちゃ反応良かってね、言い方悪いんですけどお小遣い稼ぎにはなったわけなんですよね。でも今の僕ですよね、 正直以前はその数千のサービスを売っていた僕で、今はもう本当に、数万数十万、最高の方とかでしたらもう、100万円単位っていうふうな、ね、サービスを、提供している今の僕なら、これね、面白い話、真逆になったんですよね。そうそう、キャッチコピーとかブログタイトルは触ったらあかんってね、ここ一番大事な部分、一番肝な部分、こここそ本当に、最低でも何万、最低でも何十万いただいた、プログラム、ね、の中で、時間をかけて初めてゆっくり作り上げていくものっていうことに僕は、今だと気づいたわけなんですよ。本当生命線っていうかね、なかなか簡単に触ったらダメな部分なんですよね。で、これってね、お店の看板、芸能人の肩書きとかっていう、芸名っていう風に、当てはめてみると分かるかと思うんですけどね、数千万かけて、作った、要はカジュアルなレストラン、カジュアルなレストランの、数千万かけて作ったカジュアルなレストランの、その看板ですよね、店名ですよね、数千円で払ってつけてもらうことなんか絶対ないでしょ、絶対ないでしょ。数千万払って依頼した人にやっぱつけてほしいと思いません？でしかも逆にですよ、たかだか数千ぐらいの料金でそれを、要はそういうふうな、数千万かけてとか、これから先その人は一生かけてやる、ものの、要はタイトルとかを、つける責任感の重さって分かるっていうところなんですよね。僕の中ではもう本当責任感の重さなんですよ。だから本当に、これでやっていきたいっていう人って多分そうそう、僕ね、簡単に、キャッチコピーお願いしますとかね、ブログタイトルお願いします、多分言わないと思うのよね。言わないと思うのよ。だって命かけているもん。だって本気やもん。だってもうこれだっていうものを作り上げたいもん。でそういうものこそ本当に数日かけて作るフォンドボーみたいな感じで、本当に厳選された素材で時間をかけてじっくり作らなければダメなもの、電子レンジでチンして作れるものじゃないって多分分かってあると思うんですよね。じゃあなぜね、僕も以前を、そういうサービスをやった時にね、お申し込みがあったかっていうと、お互いが軽い気持ちなんですよね。お互いが軽い気持ち、僕も軽い気持ち、相手も軽い気持ち。これって言い方変えると、要は、僕も軽く見てたわけ、相手を。で逆に言うと相手も軽く見てるんですよ、僕のこと。数千円何千円ぐらいでつけてもらうやつだから、まあいつでも帰れるしみたいなめちゃくちゃ軽く見られてるわけですよね。だからね、このキャッチコピーとかね、ブログタイトルとかをつけますっていうサービスっていうのはね、なかなかね、ちょっと考えてやった方が僕はいいと思う。お互い軽く見られてる。子供にお小遣いあげるような感じでお客様は申し込みしてくれるぐらいな感じ。なんか頑張ってるし、ちょっとつけてもらおうかなみたいな感じ。でも、これに、この仕事に、この情報発信に本気でかけている人は、ね、なかなかここは頼めないでしょ。本当にもし私つけるんだったら糸井重里さんにコピー書いてほしいとか、やっぱだって本物の人のコピーって、そのコピー一本で何千万とかですからね、億っていう風なことになることも可能性としてあるんですよね、本物の人が書くコピーって。っていう風に考えると、なかなか簡単にね、そのコピーとかっていうね、キャッチコピーとかっていうのはなかなか簡単に、触れてはダメなことっていうふうに、僕はやっと気づくことができました。だからこれは昔の僕にも言いたいことなんですよね。昔の僕にも。で、 まあそうは言ってもやっぱりみんな知らないからこのサービスをやってるわけなんですよ。当時の僕も知らなかったからやってたわけ、うん、だからやっぱり知っている人はこういうことを、やったらいいんじゃないかって言わないでほしいね、僕の中では。うん、それが、自分の本当に大切な、奥さんが、まあ、僕の奥さんが起業するとかっていうふうになった時、こういうふうなことをやったら反応はいいからやったらいいよっていうふうに僕は言われへんもんね。言われへんもん。だってその僕の大事な奥さん一生付き合うわけやから、心地よい、本当に相手が喜ぶ、しかも軽く見られない、本当にやってよかったって思われるコンセプトで進んでほしいもんね。僕やったら、僕の大切な、兄弟、僕の大切な子供に何かのご縁で、コンセプトを、お伝えするんだったら僕はできないよね。やっぱそういう軽い気持ちではずっと見てしまうもん。1年後も5年後も10年後もこういう風にしてあげて、この人本当に人生楽しむことができるんじゃないかなってね。だから僕の中ではね、まあ、安易にね、まあ、ブログタイトルをやりますとかね、キャッチコピーやりますとかって安易にしてる人が悪いわけじゃないのよ。その人もやっぱり知らないわけ、素直だから、それを聞き入れてやるだけだから、もう一つ先ですよね。やっぱりコンセプトを与える人も、もう少し僕は、考えてほしいって今は思います。それは、昔の僕にも言えることだから、そして昔の僕だったらしていたことだから、昔の僕も、コンサルティングで、ブログタイトルつけるサービスした方がいいよ、反応が出るからとかって、安易に言ってたから、うん、でもそれはどこかで多分あれかもしれんもんね。3ヶ月後半年後でもうご縁が薄くなるとか思っていたかもしれん。ある意味無責任、ある意味大切な人じゃないと思ったかもしれん。でも今は逆、本当に大切な人にもそのコンセプトで人生を歩ませることができるのかっていうふうに考えるようになったら、僕はもう中途半端なことはできなくなった。中途半端なことは、あの人にも同じこと言い、この人にも同じこと言いはもうできない。僕だからやっとね、僕はね、世界観っていう言葉がね生まれたと今思ってるわけですよね。世界観を作ってあげるっていうね、うん、オンリーワンのコンセプトとかね、絞られたターゲットとかではなくて、世界観を作ってやる、世界観、うん、するとね、めちゃ僕の中でしっくりくるんですよ。で、まあ今回はね、限定でまずは3人、どういう風な形で、セッションを構成していこうかなと思ってね、作ったわけなんですけど、うん、3人が3人を心の底から喜んでくれた、これが大きいね、うん、この世界観っていうキーワードで、その人を作ってあげると、本当にその人のやりたいことがね、思い浮かべるというかね、生み出すことができたし、見つけてあげることができたし、その人自身がなんか、うん、その世界観でなんか人生ずっと歩いていけるなっていうね、なんか下手な安売り的なね、コンセプトとかを、提供することはもうこれから先僕はないんだろうなっていうぐらいに、この世界観という言葉が本当にしっくりきたわけなんですよね。まあ、今回の音声セミナーはね、ちょっと本当に、ちょっとこれ伝えたいなっていう人もいたんでね、ちょっとまあ長くはなったわけなんですけど、本当に大切な人にもそのコンセプトで人生を歩ませることができますかっていう、ここを、テーマにね、今回の方はね、お話をさせていただきました。そして、今ね、まあ、ナンバーワンメリット、発掘セッションっていうね、サービスを生み出したことによって、僕の中でも世界観っていうキーワードが生まれて、もう僕の中でも毎日ちょっとものすごくちょっとワクワクする、状況になっているっていう思いもね、少しお伝えを、して行きたかったのでね、今日はねちょっとこういうような形の音声で、お伝えの方させていただきました。でですね、まあ、この音声を聞いている方にだけちょっと限定で、まあ、先出しで、お伝えしようと思うんですけど、3名だけね、ナンバーワンメリット発掘セッション、させていただいて、きっちりフィードバックの方も、していただいたわけなんですけどね、ちょっと僕の中でもかなりワクワクする、 何ここまで、このセッション、良質だったのっていうぐらいのものにちょっとなってしまったんでね、まあ来週かな、うん、明日明後日ですよね、6月の6日の火曜日、6月の6日の火曜日のメールマガでね、あとですね、あと、3名様、あと3名様だけね、少しちょっとモニターの方で、募集の方をさせていただいて、もう少し僕の中でね、世界観のね、レシピをね、もう少し僕の中でちょっと洗練、していきたいなと思ってますので、6月の6日の火曜日にね、まあ音声でだけね少しお伝えしますけど、ご案内の方をモニターですよね、モニター募集の方をかけさせていただきたいと思いますので、お楽しみにしてください。まあ、15分以上もね長くなっちゃったわけなので、こういった形で音声セミナーの方は終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。山中です。さよなら。